まあ、今日のところはずっと読んできましたそのお祭りね、お祭りの最後の日の出来事であります。このお祭りというのはカリホのお祭りといいまして、収穫を感謝するお祭りという意味があります。でもう一つ意味がありまして、それは何かといいますと雨乞いのお祭りなんだそうです。雨乞いね、なんか今年はもう荒川水系っていうのは取水制限になってるそうですね。だからこのまま行くと本当に雨乞いが必要かも分かりません。でこのカリンホのお祭り、雨乞いの祭りといいますのは7日間にわたって、朝この祭司を先頭にして行列がですね、この神殿から出てエルサレムの南東にありますギボンという泉まで行きましてね、それで泉に着いたらその泉を黄金の水差しで水を汲みまして、で神殿までまたゾロゾロこう戻ってくるんだそうです。でその途中で、主よどうぞ我らを救いたまえ、主よどうぞ我らを栄えさせたまえという詩編118編の25節でありますけれども、これを歌いながらですね、この祭壇の周り、まあ今の講壇じゃありませんけどね、祭壇の周りをこうぐるっと回って、それで祭壇のへりにこう水差しがあるんですって。でこの水差しにですね、汲んできた水をこうジャーッと流すんですって。そうするとその水差しから水がこう祭壇の下に到達して、そのままこう地面に染み込んでいって、最後地下のですね縁にですね届いて、そこを揺らすと天からこう雨が降ってくるって、そういうだそうですよ。これ聖書には書いてませんよそんなことね。でもそういう行事なんですって。だからどこに行っても迷信っていうかな、あるいはそういう行為っていうのはあるんだなと思います。大変そういう点では面白いこのお祭りなんですよね。で7日目にはそれを7回こう繰り返すんだそうですよ。行っちゃ組んできてね、それでぐるっと回ってじゃーってこう7回繰り返すと。でおそらくその祭りが最も盛大に祝われる終わりの日に、この7日目のことじゃないかというふうに、多くの人は考えております。この時にイエス様は立ち上がって大声で言われた。普段はラビ、教えるものはですね、祭司であっても教えるものは座って教えるんだそうですよ。座って。ところがイエス様は立ち上がってで大声で言われたというのでありまして、まあ、見ている人からしますとね、おおこの男は何やってんだって、それぐらいこのびっくりするような立ち振る舞いになるんだそうです。けれども大声でですね、乾いている人は私のところに来て飲みなさいってこうおっしゃったわけ。まあ水のね、雨乞いの祭りの時に、まあ、ちょうどいいイエス様の声じゃないかと思いますけれども、まあ、いわばこの天の水は、人を生かす天の水はこの神殿じゃなくて私のところにあるんだ。みんな神殿でそれを期待しているけれども、まあ旧約聖書との関係で言えば、それは今までだけれども、これからは実は私のところにあるんだから、私のところに来なさい。こう、大胆に主張したというふうに考えると、まあ、よくわかるんじゃないかと思います。乾いている人は誰でも私のところに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書に書いてある通り、その人のうちから生きた水が川となって流れ出るようになる。乾いている人は、こう書いてあります。これは本当ですね。乾いている人しか飲みませんよね。なよく例え話で言われますけれども、馬を水辺に連れていくことはできるけれども、飲ますことはできないんだ。やっぱり乾いている人でないと、水は飲まないんですよね。で、乾いている人は、ね、それで誰でもと言ってますよ。 しかし誰でも、ここにはもう区別がありません。旧約聖書の時代は、ユダヤ人ですね、イスラエル人ですね、この区別がありましたけれども、よく皆様ご存知のように、イエス様が救いの御業を実現なさって、でこの聖書の宗教が、まあ、世界中の人々を救う唯一の救い主イエス・キリストを教えているとはっきりしました時にはですね、もう誰でもいいわけなんです。どんな人でも良くなったわけなんです。ただし乾いていないとね、もうという気にはなれませんから、乾いている人は誰でもというのであります。この間そのテレビ見てましてね、まあ、本当に驚いたんですけれども、子どもの虐待ってことをよく言われますね。最近病院に入院している子どもを親が虐待するっていう例が増えてるんだそうですよ。それテレビ見てておーっとこんなことがあるのかと思いましたけれども、どういうことかっていうと、子どもが入院すると、ね、なんかのこう病気とか怪我で入院すると、そうすると見えないところでこっそりその子どもを虐待するんですって。そのニュースは子どもの大腿骨を折ってるんですよ。大腿骨ね、子どもので、何するのかというと、人々の注目を集めるためなんですって、まあ、病院の中で。大変ね、大変ねって言われて、それでもよく頑張ってるわよねって言われて褒められてということをこう求めるんだそうです。へえ、そういうことがあるのかと思って見てましたら、病名は忘れましたけれども、そういう虐待の病名もちゃんとついてるんだそうですよ。ああ、これは一般的にあるってことだなと思って驚いたのでありますが、そういうことがこう大人は起こすんですよね。でもそれが自分でどう思ってるか、でも止められないのか分かりませんよね。乾いているから自覚があるのかと言いますと、乾いてても自覚がないってことはありますよね。もう暑くなりましたから、高齢の方は必ず水を飲んで寝てくださいね、寝てる間に熱中症になることもあるんですから、それは自覚がないけど熱中症になるんですって、そう言われますね。私ももうその年になってきましたから、これは大変と言ってちゃんと水飲んで寝ますけれども、それでも乾いている人でないとやっぱりイエス様のところへ来ませんよね。もう大丈夫だって。でもそれと本当に乾いているのか乾いてないのかっていうことは別であります。なんとか乾いてるんじゃないか、もっと乾いてないかということを本当に教えたいっていう気持ちが湧いてまいります。で、誰でもとイエス様はおっしゃいましたけれども、この誰でもというのは、いろんなところでイエス様がよくお語りになることであります。当たり前のようでありますけれどもね、有名なところではマタイによる福音書の11章の28節、新約聖書の21ページでありますけれども、マタイ福音書11章の28節、疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい。疲れた者、重荷を負う者は誰でもなんです。やっぱり誰でも私のもとに来なさい。休ませてあげよう。私は柔和で謙遜なものだから、私の首級を追い私に学びなさい。そうすればあなた方は安らぎを得る。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからである。疲れたものはと言って、まあ、自覚がないとね。しかしその自覚のあるものは誰でもいいんです。その代わり私のもとに来なさい。今日のところも私から、私のところに来て飲みなさい。当たり前のようでありますけれどもね、イエス様のところ、 なんですよ。イエス様のところにこうあるわけです。高齢化社会になりまして、いろいろ熱心にこう教会に出席して教会を支えていたという方たちも、なかなか礼拝に来られなくなるということが、まあ、よくあるようになりましたね。で、若い時には特にだいぶ昔は改革教会厳しかったですからね、礼拝出席しなさいってどの教会でも言ったと思うんですけれども、それがなかなかこう叶わなくなると、これは致し方のないことだと思ってるんですが、イエス様は私のところに来なさいとおっしゃるんですよね。という点では、この礼拝に来なさいということとはちょっと違うわけです。イエス様のところなんですよね。で、いろいろな理由で礼拝になかなか来られないという方もいらっしゃると思いますけれども、礼拝においてイエス・キリストを崇める最もふさわしいところでありますけれども、でも家庭で聖書を一緒に読んでお祈りするとかね、今は東京教会 この私の説教ですけども、インターネットで聞けるようにはなってますね。まあ、最初嫌だなと思ってたんですけども、まあでもどうせ聞く人はいないと思ったんです。まあ、聞く人いないんだからいいやって。聞く人っていうのは私のような人はですね、私聞きたいと思わないです、他の人の説教ね。そう考えると、あ、それはいないんだ、聞きたいという人は。しかし東京教会の、ね、方とか縁のあった方が聞きたいというなら、これはまあいいじゃないかと。どうせ聞く人は、ね、限られた人なんだからとこう思って、いいですよって落ち筋に言ったんですよね。もういろんな手を尽くしてですね、イエス様のところとちゃんとつながっているということが一番これ大切なんですよね。やっぱり礼拝に出席することは基本でありますけれども、もうそれがなければダメということでもないわけなんです。イエス様のところ、で、私を信じる者は聖書に書いてある通り、その人から生きた水が川となって流れ出るようになる。これも本当に不思議な言い方であります。飲むということは私を信じるということですよ。私を信じる者はということですからね、聖書に書いてある通り、その人の内から、これ腹からって書いてあるんですが、イエス様からいただくんですけれどもね、イエス様からずっとその水をいただくのかといいますとね、いただくだけではなくて、その人の内から生きた水が川となって流れ出るんです。生きた水が、生ける水が、イエス・キリストからいただいた祝福に満ちた水でありますが、これがちょろちょろっとこうね、へそから出てるようにちょろちょろっとこう出てくるというのではなくて、川の、川となって、これも単数ではなくて、ね、複数で書いてあるんです。ですからね、こうちょっと想像すると変な感じしますけどね、お腹から水がいくつにも川が流れてる。でもこれ尽きることのない、イエス・キリストからいただいたこの水は、まあ、尽きることがなく、その人のうちで豊かになって満ち溢れて、ね、これがこう流れ出るほどなんだと。そういうキリストを信ずることの祝福を、まあ、象徴的にイエス様はお語りになったんだと思います。そう考えますとね、イエス様を信じた者はその信仰によってこの水をいただいて、尽きることなくその祝福の中にいるわけであります。ああ、イエス・キリストを自分は信じてるんだから、もう礼拝には出られないけども大丈夫だ、ああ、いろいろな理由で礼拝に行けなかったけれども、イエス・キリストを信じてるんだからそれは大丈夫だと。イエス様はだいたい教会の今井先生の場所にいるんじゃなくて天にいるんだから、ね、天にいるわけです。 そのイエス様に信仰によってつながっていれば、もうそれでね、十分なんです。で、その喜びを礼拝の中で、それは毎週確認することは大切でありますけれども。ただし、この29節で、ちょっと分かりづらいことをイエス様もおっしゃいました。こう解説をしております。39節ですが、イエスはご自分を信じる人々が受けようとしている霊について言われたのである。水っていうのは霊のことだと。イエスはまだ栄光を受けておられなかったので、霊がまだ下っていなかったからである。まだなのか、一体どういうことなんだろうかと思いますが、イエス様がおっしゃったことがイエス様によって実現したのはここではなくて、もうちょっとしてからだって言うんです。栄光を受けになった後、これが本当の意味で実現するわけなんです。で、それはいつかと言いますと、このヨハネ福音書の20章を見ますと、はっきりとイエス様が聖霊を受けよって、そういうふうにお語りになるところが出てまいります。ヨハネ福音書の20章でありますけれども、これはイエス様が死んで復活なさったその日のことであります。まだイエス様が復活したということを知りませんから、弟子たちはいろんなことが起こって怖くなって、で、家の中に集まっていたわけ。戸を閉じて。そうするとそこに復活なさったイエス様が真ん中に立って、あなた方に平和があるように、あなた方に平安があるように。この平和と言いますのは、社会的な平和のことではなくて、神様との間での平安があるようにっていう意味なんです。これはね、ああもう本当に大丈夫だ、さっきから言いましたようにイエス様を信じたんだから大丈夫だという、そういう安心平安ね、それがあるようにとおっしゃったのであります。で、彼らに息を吹きかけて言われた、聖霊を受けなさい、誰の罪でもあなた方が許せばその罪は許される、誰の罪でもあなた方が許されなければ許されないまま残る。イエス様の十字架の出来事の意味を語りながらでありますけれども、息を吹きかけて、聖霊を受けなさいとこう弟子たちにでありますけれども語っていらっしゃって、本当にイエス・キリストの十字架と死と復活を通して、この永遠に尽きることのない誠のですね、水がこのイエス様から世界中に溢れてたんだということが大変よくわかるように書かれております。で、私たちは、ね、よく言われるように本当にイエス様を信じればいいんですよ。イエス様を信じればいいわけです。で、イエス様の方はというと、もう人となって苦労して人としておすがしになって、最後は十字架におっかりになって、で、苦しんで死なれてっていうイエス様の方は大変な苦労をしているんですけれども、で、やっとこさその水を救いの祝福をイエス様ご自身は受けたのでありますけれども、まあ、私たちは信ずるだけでいいわけなのであります。本当にイエス様のうちに自分の渇きが癒されるんだと、そう、それを見出したのであれば、信ずるだけでいいのであります。皆様も、イエス様を、ね、信じたときに、何らかの上渇きがあって、求めるところがあって、礼拝に出席をするようになった。聖書を読むようになった。で、最後はやっぱりイエス様を信じようとこう献身するようになったと思うのでありますけれども、そういう上渇きがあって、で、救いの喜びがあるわけであります。それを まあ、私は東部中海の交わり編集員してますけれども、ぜひ書いてもらえませんか。入信記、私の入信記って言って書いてもらいまして、で毎月まあ、載ってるわけなんです。ああ同じだとかね、いやちょっと違うなとか、そう思って、興味深く皆さん読んでいらっしゃると思いますが、そのことが、まあ、イエス様において起こっているのであります。とこのお祭りの中でイエス様が叫びまして、で40節でありますが、この言葉を聞いて、群衆の中にはこの人は本当にあの預言者だというもの、あの預言者って言いますのは旧約聖書が約束しております預言者で、盛んに聖書が言っているように、聖書は言っているようにとこう今のところにも出てきましたけども、旧約聖書のことでありまして、あの旧約聖書が約束している預言者がやってきたんじゃないかという人や、この人はメシアだというものもいた。そうするとこれがとても面白いところ、大切でありますが、メシアはガリラヤから出るだろうか、ね、ナザレから出てきたイエス、ナザレのイエス、ガリラヤのイエスってこう言われてたようでありまして、本当に北の方の田舎なのであります。しかしメシアはガリラヤから出るだろうか。メシアはダビデの子孫で、ダビデのいた村ベツレヘムから出ると聖書に書いてあるではないか。ベツレヘムの名前がここで出てくるのでありますが、ベツレヘム、孫屋で、あの話といいますのはマタイとルカに書いてありまして、マタイ福音書の方は夫ヨセフを中心に、何かちょっと気がついたらマリアが妊娠してるようだ、俺は全然知らない、覚えがない、ああ困ったと言ってるところ、夜夢に見つかりが現れて実はとこう説明するのが、これマタイ福音書です。でルカ福音書は見つかりガブリエルがナザレの乙女マリアのところに使わされて、幸いな女よおめでとうって言って大変有名な受胎告知の場面でありますが、これはルカ福音書であります。でマルコ福音書にはありませんし、ヨハネ福音書にもこのイエス様の誕生物語というのはないんですよ。でどうもそのことは隠されているようなんですよね、このヨハネ福音書では。それでしかしメシアはガリラヤから出るかい、聖書を読むとダビデの子孫でベツレヘムから出るって書いてあるじゃないか。これは旧約聖書の、まあ、2箇所でありますけれども、この旧約聖書の2箇所を見ますと、ベツレヘムよ、お前から永遠の王が出るぞ、こういうふうに書いてあるわけ。思わずですね、知らないにもかかわらず、ベツレヘムじゃないか、その通り、ベツレヘムから実はイエス様は生まれたのでありますが、話はまあここで切れてしまったのであります。であとは私たちが、そうだよな、やっぱりベツレヘムで生まれたんだ、やっぱりイエス様はメシアだって、そういうことなんだ、まだ分かんないかな、ここのねヨハネの人たちはって、ちょっとこう残念な気持ちで、まあ、読むわけであります。で45節、さて、祭司長やパリサイ派の人々は祭司役たちが戻ってきた時に、どうしてあの男を連れてこなかったのかと言った。これは先週見たところ、7章の32節以下で、あまりにもイエス・キリストが有名になって人々がこう 集まってきているので、祭司長とパリサイ派の人々がイエスを捕らえるために下役たちをこう使わした。連れてこい、調べるから連れてこい、やっつけるから連れてこいって、こう下役を使わしたと書かれておりますが、それの続きなのであります。で、下役たちが戻ってきたときに手ぶらで来たわけです。イエスのというあの男をですね、連れてくると。だからもう今か今かって待ってたと思いますが、手ぶらで帰ってきたわけなんです。どうしてあの男を連れてこなかったのか。下役たちは、今まであの人のように話した人はいません。この話の筋で言うと、祭りの終わりの日にイエス様が立ち上がって堂々とご自分のことをお語りになった。私を信じるわ。これは旧約聖書を開いても一度も出てこない言葉であります。神様を信じろということは出てきますけれどもね、私を信じろということは一度も出てこないんです。そんなこと言ったら、それは寄ってたかって、まあ袋叩きに遭うと言いますか、信ずるのは神様だけで、ね、誰か人が現れて私を信じろ信じろなんてことを言ったら大変なことになるわけなんです。で、そういう言葉をイエス様はこの神殿ではっきりとお語りになったのであります。私を信じる者は。で、その話をこの下役たちは聞いておりまして、もうこんな話聞いたことがない、こういうこの人を連れて、ね、逮捕して連れていくなんてとってもできないって思ったんですよね、この人たちは。まあ、今まであの人のように話した人はいませんって堂々と言ったのか、もうボソボソって報告したのか分かりませんけどね、とっても連れてこられませんよって正直に語ったのであります。すると、パリサイ派の人々は言った。お前たちまで惑わされたのか。惑わされてるんだ。惑わされてるのか。本当にイエス様のその権威といいますか、力強さを感じて手を出せなかったのか。そんなことは考えないわけなんです。惑わされたのか。議員やパリサイ派の人々の中にあの男を信じた者がいるだろうか。だが律法を知らないこの群衆は呪われている。大体人には立派なものとそうでないものとがいて、立派な私たち議員やパリサイ人の中で信じた者がいるか、いないじゃないか、素晴らしいとか、こんな人初めてだとか、とても逮捕できるような人じゃありません、恐ろしくて、というふうに言うのは群衆たちだと、呪われている知らない者たちだと、こう区別をしまして、私たちの中で一体イエスを信じた者がいるか、まあ、いわばエリート主義でありますよね。確かにイエス様を最初に信じた人たちは誰かって言いますと、よく皆様ご存知であると思いますが、遊女でありますとか、酒税人でありますとかね、罪人でありますとか、大変有名なのはザーカイでありますけれども、そういう人たちが本当にイエス様を慕ったんですよね。で、イエス様が復活なさった後、教会が出来上がってもですね、本当に多くの一般の人たちがイエス様を信じたわけなんです。もちろん祭司の中にも信じた人がいるとも書いてありますけれども、 まあ、誰でも乾いているものは、まあ、今と違って身分がはっきりしていて困難の中で生きている人たちはイエス様の中に自分の乾きを見出すことができたのであります。そういう人たちはもうイエス様に手出しができなかったのであります。しかし50節にあるように彼らの中の一人で以前イエスを訪ねたことのあるニコデモが言った。ニコデモさんというのはヨハネ福音書の初めの方に出てきましたけれども、夜こっそりとイエス様のところへ来ましてね、教えを請うたという議員であります。この人は、まあ、議員でありますけれども、やっぱりイエス様のところに行きたい、聞きたいと思って聞きに行った人であります。この人がここでもう一度出てきまして、我々の律法によればあなた方は議員パリサイ人よく律法を知ってるはずじゃないか、その律法によればまず本人から事情を聞き何をしたかを確かめた上でなければ判決を下してはならないことになっているではないか。それは律法に書いてあることと違うんじゃないかと、なんかニコデモさん夜こっそり言ったんですけれどもね、まあ、ここでは仲間内ではありますが、言うべきことをちゃんと言っているのであります。少しこう、ね、ニコデモさんは成長しつつあるんだ、成長しているんだ、その姿がちょうどこの中ほどのところで出てきているんだとも言われます。思い切って言ったわけであります。と彼らは答えていった。あなた方もあのガリラヤ出身なのか、よく調べてみなさい、ガリラヤからは預言者の出ないことがわかる。本当はベツレヘムなのにと思いますが、思い込みですよね。今の言葉で言えば本当はベツレヘムで生まれたのに、成人して人々の前に出たのがガリラヤだった。でガリラヤのイエスと言われてるけれども、本当はベツレヘムで生まれました。まあ私たちは思い込みっていいますか、一般的な教え、一般的に言われていることで、あ本当だってこういうふうに思うことがありますけれども、聖書はそうではなくて、大変厳しい面で言うと、やっぱりみんな罪人なんだ。こういうことをちゃんと教えてくれる教えっていうのは、そんなにありません。でもそれだけでなく、イエス・キリストにあって救いがあると。でこちらが一番言いたいところでありますけれども、乾いているものは誰でもイエスのもとに来るならば、その人のうちで泉が川となって湧き出るほどの祝福があるんだと教えているのであります。それを自分の目で見て自分の耳で聞いた下役はイエス様のことが人の評判でありますとか、パリサイ派の言葉に惑わされずに、見ることができたのであります。じゃあ今イエス様を見るのはどうしたらできるのかと言いますと、この肉の目では見えませんけれども、御言葉を読んで、で自分自身を振り返る。聖書を読んで、自分の生き方を考える。聖書を読んで人の姿をよく見てみる。聖書を読んで、もう少し具体的にはイエス様を信じている人たちを見て、イエス様を信じるというのはどういうことなんだろうか、イエス様を信じている人たちの喜び、イエス様を信じている人たちの 希望、イエス様を信じている人とのその生涯の終わり方でありますとか、そういうところを見て、イエス様を信ずるというのはこういうことかと、具体的なその姿をも見て知ることができると思うのであります。それで、ぜひ皆様のイエス様を信じてですね、立派な振る舞いをしていただきたいというのでありませんで、イエス様を信じてイエス様によって救われたんだという生き方をしていただきたいんですよね。それはよく言いますように、信仰と悔い改めの生活をすればいいわけであります。立派な姿じゃなくてもいいんです。イエス様によって自分は生きてるんだ、イエス様によって救われることを喜びとしているんだって、そういう生き方であります。お祈りをいたします。